い、始まりましたオリジンアワーロータリー木曜日ですね、本日は7月6日となっております。いかがお過ごしでしょうか。本日、担当しますのは私劇団オゼの永田健作です。よろしくお願いします。 ありがとうございます。2回目です。いやもうね、今僕の目の前にはですよ、これは主催者発表で言うと3万4500人ですかね、もうリスナーの方が待機を押し寄せてくれていることで、ね、あの交通整理 もだいぶこう大変なことになっておりますけれど、さあ張り切ってまいりましょう。前回あのリップサービスの江守さんと、出させていただいた回をですね、まあ、自分で聞き直してちょっと反省をね、したんですね。というのも、僕あんまりこう人の話をちゃんと聞いてないなと思ってというのはですよ、前回こう出してもらえるということで、結構というかだいぶ嬉しかったんですよ。でもね、それに備えてこう何を喋ろうかな、楽しくてノートにいっぱいこう書いてたんですよね、話題を。それをこう話すことに一生懸命になってしまって、エモリ必要なかったんじゃないかな、エモリじゃなくてもよかったなってすごく反省してしまって、彼の話を全然僕聞くこともできないし、こう広げることもできなかったので、今日はですね、その反省も踏まえて、まあ、パートナーといいますか、この方と一緒に喋りたいと思って、お呼びしました。この方です。
皆様こんばんは、 FM 那覇の大城くまです。
よろしくお願いします。
誰、
いやー来ましたよ
私誰、
大城さん
ちょっとい
やですよ、はい、もう本当にこういう場だからこう言うわけじゃないですけど、う
ん、ただでさえ芸人が出、まあ、出てないじゃないですか、はい、永田さんは芸人じゃないので、はい、なので若干引きが弱いところにですねこの辺り
何をおっしゃるんですか、はい、もう釣ったらびっくりした、もう今まで見たことのない魚が上がってきてるわけですよ、リスナーさんからしたらですよ、
怪魚がね、
はい、来た初めての魚だっていうことになってるわけですよ
はい、
まあ、前回ねこういろいろ自分の話ばっかりしたので、今日はもう大城さんにねちょっと僕聞きたいことがあって、テーマがいいですか、
はい、早速ですね、
早速なんですけど
これはこれでまた早急ですけど、はい、はいはい、もうどうぞ、
はい、大城さんにとってですよ、
はい、
いいパーソナリティとはさ
あ、そうか、いいパーソナリティとは、
はい、
ね、NG 出さない人ですかね。
NG っていうのは基本何なんですか
収録とかで、はい、あ、すみません、もう一回撮り直してもらいますって言わない人、
あ、
1、
はいはい、
2、はい、後から電話で、はい、あ、すみません、ちょっとあの部分をやっぱりカットしてくれませんかねって言わない人、
はい、
2、なので、ま、生放送が大好きな大城でございます。
あ、これはあ、でもぶっちゃけいらっしゃるんですね、こう、はい、あれですね、
もちろんいらっしゃいますよ。
習字失敗した後にちょっと小筆で少しこう塗るみたいな、
うん、そうとかっていうのをね、
ちなみにオリジンメンバーでもいます？
あんまりいないですけど、はい、ですね、だから昨日の放送、だから昨日の放送、7月の5日のですね、
はい、
新都助のオリジンアワー、
はい、
この中でですね4分ほど削ったところがありますね
ディレクターズカットしたんですね。
そうですね。
これは何が理由だったんですか？
収録が終わった後に、はい、ちょっと、ま、首位しみね君から相談があって、ちょっとあの部分のこの話をしているところはどうでしょうっていう風になって、気になるんだったら、うん、じゃあ削ろうかっていうことで削りました。
彼そういうところがあるんですよね。こう
でもいいことですよ。
あ、そうですね。はい、
そうそう、ちゃんと話した内容をね、はい、まあ、責任持ってくれるんで、
はい、
まあ、まずはそれが業務をこなす中でまずはいいパーソナリティは
現実的に、
そう、現実的に、ね、
余計な仕事って言ったらあれですけど
余計な仕事
なんですよね、
増やさないやつが、はい、いいパーソナリティ、ね、
なるほどなるほど、
まあまあというのは、はい、まあ冗談でございます、
はい、
いいパーソナリティですね、うん、パーソナリティっていう名前の通りですね、その人のこうパーソナルな部分とかを出していくことじゃないですか、
はいはい、
だから、まあ、中には番組はやりたいんだけど何したらいいかわからないみたいな相談とかも受けることがあってですね、でそういう時にちょっと伝えるのが、うん、そうですね、まあ、そもそも何か伝えたい内容が あるっていう人がパーソナリティになるべきだっていうふうに、まあ、考えてるんですね。そういう思いとかをこう誰かに伝えたいっていうのがこう一番ラジオのこう原動力というか、それがあのエンジンみたいなもんだと思うので、はい、なので、まあ、いいパーソナリティというか、要はこれを伝えたいぜっていう気持ちがある人が、まあいいパーソナリティっていうことでしょうね。そういうことで言うと、僕は私を白くもあまり世の中に訴えたいことがないんですね。だからそんなに番組を自分で、例えば自分が喋る側になろうとは思わないっていう考え方なんですよ。それよりは面白い話を聞かせてくれる人をどんどん作っ、はい、あのどんどんそのそういう人たちが増えることの方が楽しいので、まあラジオの制作側にいるっていう感じですね。
うん、いやでもこう大塩さん、こう何ですか、このタクっていうんですか、この機械を触りながら、ね、生放送でも収録でもそうなんですけど、はい、こいつより俺の方が面白いだろうみたいなのもあったりするんですか、ぶっちゃけ。
ああ、それは
言いにくいこと聞きました僕。
はいはい、あのプーキーとかを思うやつですね例のプーキー現象ですね。
ああなるほど。でもあれですよね、大城さん、僕これまあ本当に本音トークなんですけど、
はい、すっとこどっこいのね、プーキーっていう芸人が、若手芸人がおりまして、
金曜日のオリジンチャンプルーを担当しているはい、はい、でも前ね、大城さんとこのオリジンチャンプルーをより良くするためにどうしたらいいかって行った時に上がったキーマンがプーキーだったんですよね。
そうそうそうなんですよ、はい、あのプーキーはね、はい、なんかね惜しいんですよ。あの、まあ、ラジオの中で、まあ、一つ特徴の一つとして、うん、例えばリスナー、まあ、聞いている人のことを想像できてるかっていうことがあって、はあ、でプーキーはこれが得意なんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです、そうなんです、はあ、まあ、だからあのスタジオとかで例えばこう、はい、何かが起こった時に、この起こったことだけじゃなくて、何があってこういうことがあってこういう風になりましたみたいなのをさりげなく喋ってるんですね。多分これは本能的にだと思うんですけど、映像がある時はそれがいらないから、はい、あのまあ、リアクションだけで済むじゃないですか、はい、だけどあのここに至る道筋みたいなのをちゃんとさらっと言ってくれるんで、はい、風紀はそういうところすごいなと思うんですけれども、ただですね、こうなんかあの間の取り方がうまくないというかあのなんていうのかな、
致命的じゃないですか
ちょっとずつ積み上げて、はい、ドーンって面白くするみたいな、こうリズムを刻むのが下手でですね、はい、いきなり強で突っ込んで、あ倒れちゃった、で相手がキョトンとしてしまうとか、はい、っていうことが多くてですね、だからあいつを見てるとなんか才能も感じるんだけど、イライラというか、あ惜しい惜しいぞお前って思いながら、そうそう、でもあの見てるんですね。
大城さんからやっぱ見ると、やっぱそういう、まあ、振り幅というか、うん、まあ、ポジティブな面も、まあ、まあちょっと弱点な面も幅が大きいパーソナリティの方がやっぱ目につくんですかね。
まあそうですね、あの、まあ、だからそういう状況をパッと説明するとかっていうのが、まあ、ラジオ的なので、あの、なんていうんですか、あ、それでそうそう気にはなってるというところですね。
プーキー聞いていますか ね。
あ、でも本人にも伝えたので。
あ、そうなんですか。
うん、あの、時々面白いけど、うん、あの結構前のあのこういうなんていうの、その、距離感の詰め方で損してるよっていう。僕は愛撫が下手だというふうな考え方もしてるんですけど、あの、いきなりおっぱいをわしづかみにしないでくれっていう、なんていうんですか。
あ、すごくよくわかる、うん。あ、なんかちょっと致命的ですね。うん、いきなりっていう。あ、でも、ということはやっぱリスナーさんにとってこう気持ちよくなる、その何ですかね、下ごしらえみたいな。
そうですね、ショーとかが髪を撫でてるのに、あいついきなりおっぱい揉むんですよそんなことはなかろうと思うので、
うん、あ、確かに、じゃあびっくりしますね、うん、
びっくりします、
ね、ショーもびっくりするし、リスナーさんもびっくりするっていう。
びっくりしますしね。
なるほど。アイブが上手な芸人はいます？あの、パーソナリティが。じゃあ
アイブが上手な芸人、はい、あ、もうあの先日終了した小刻みインディアのヒープーさんは、
うん、はあ、
そうですね、もう僕だって、だから5時50分ぐらいからもうちょっと濡れてますから。
うわ、やっぱり
そうです。
そうなんですね。
そうなんです。
ここでもそうなんですね。
そうです、
稽古場でもやっぱそうなんですよ、
だからあの 彼らは、はい、あのでもやっぱりそうなので、それはなぜかというと、はい、前回の夜のことを思い出してるからなんですよ。
あ、
違うな、この例え、どうかな、この例えは。でもまあまあそういうことなんですね。その前の時にこの、楽しいトークの積み重ねみたいなのがあるので、もう始まる前からワクワクするっていうことですよね。
あ、なるほど、なるほど。
だからやっぱり小刻みインディアンとヒープさんは、でもまあ最初からやっぱり上手なの、この組み立てとかそういう。話を作るグルーヴは上手だったので、うん、もうこれは僕がどうこう口出すというよりは感心しながら見てたと、見てた、聞いてたっていう感じなんですけど、うん、で、プキの話ばっかりですけど、その金曜オリジンチャンプルーに至ってはですね、
はい、
なんでしょうね、だんだんでも良くなってきてはいるんですけれども、うん、やっぱりこれだけこう、今ね、メディアがいっぱいある中で、うん、ほとんどの人はちょっと聞いて面白くなかったらよそに行っちゃうと思うんですよ、
はいはい、
だから本当はこのスタートの時点とかで、うん、もっと番組とかっていうのは何回もブラッシュアップしなきゃいけんなとかっていうのをいつも毎回金曜日に思うし、あとは金曜日をずっと毎回こう急に乳揉まれたりとか、それでも面白い部分を見つけて聞いてくれるリスナーさんとかはありがたいな、うん、あ、本当に育ててもらってるなとかって思いますけどね。メールくださる方とかね。
あ、そっか。じゃあ金曜日のオリちゃんにも固定の、
そうそうそうなんですよ。
ファンが、
うん、いますね。
うん、
でその辺は多分そのすっとこどっこいとか小屋みずきちゃんとかのこの愛らしい部分、
はい、
こうやっぱ努力はとてもしてる曜日なので、
はい、
まあ感じ取ってくれてるんじゃないかなと思うんですけどね。
なるほどね。これまあ。これ聞いてもいいですかね。
はい。
もう完全に大城さんの個人的なランキングで言うと1位だけ聞きましょう。
ランキング。
いっぱいパーソナリティいるじゃないですか。もう C ですよ。パッと。
パッと。
まあ、オリちゃんオリアワ合わせたら。
オリジンアワオリジンチャンプルと
か合わせたら20名ぐらいいますかね。
ああ。1位。
何をもって1位っていうかもあれなんですけど。
そうですね。
僕はやっぱり。エモリかアユムなんですあの二人話なんだろうな、やっぱこう人の話、自分で面白い話もできるし、人がちょっと面白いこと言ったのもちゃんとこう広げきれるというか、言いっぱなしにならないところが僕あの二人大好きなんですよね。
そうね、そうだね。ああ、じゃあでも、あれこれ考えましたけど、やっぱパッと思いついたのはすっとこどっこいかな。
ええー、
それで言うと。
まあ失礼な、ごめんなさい。ちょっとええー、って失礼かもしれないんですけど、意外、そうなんですか？
確かマネージャーでもいらっしゃる
、はい、
と思うんですけど、永田さんは。
ああ、そうなんですね。
はい。
ああ、でも本人たちすごい嬉しいんじゃないかな、これ。
嬉しいかもしれませんね。はい、そのわけは、ジングルの後。
はい。
この番組は、良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
はい、この短い10秒のジングルの間にですね、
はい、
こんなにスタジオの緊張感が増すものかと、まあ、思うんですけど、
非常にですよね何ですかね、この緊張のこのグラフで言うと異常なこのギューン感がすごいですよね。
帰りたいですね。
はい、
まあまあ、それは、はい、まあ、それが録音の恐ろしさなんですけど、はい、それは置いといて、ちょっとすっとこどっこいが好きだという話に戻りましょうね。
はい、
まあ、なんでしょうね。やっぱ一番は、ちょっと育ってる感じが見れる、見て取れるので、やっぱ楽し、そういう意味の楽しさなんですね。
はい、
さっきおっしゃったみたいに、江守くんとか歩とかの方がよっぽど面白いんですけど、まあ、やっぱなんか育まあ、僕は制作側なので、やっぱり育つところを、はい、見るのは楽しいなとか、で、すくすく育ってると、また育ててみたいな、みたいな気になるわけですよ。うん、で、オリジンのお笑いライブをこの間見に行った時にですね、すっとこどっこいこの、はい、コントというか演技がもう上手だったので、やっぱ演技の上手な、芸人たち のやる行動は見てて面白いなと思ったので、まあ、そういう意味で今好きかなと思います、うん、いわゆるトーク力とか話の面白さとかは全くちょっと別次元なんですけどね、はい、まあまあそういうことで、あ、小屋瑞希ちゃんも好きなんですよ、はい、なんか僕彼女の声が好きでね、
これは僕もそうなんですよ、まあまあちょっとマネージャーの立場で言うと、はい、もう彼女は完全にもう声を突破口にして売っていった方が、うん、もうラジオドラマとか彼女の声とっても安心するというか、
そうですね、はい、あのちょっと鼻にかかった声で、はい、うん、確かに あの特徴のある声で、うん、ラジオ向きだなと思いますね、
心地よいですよ、
あのツッコミのバリエーションとかがないので、はい、あのまず下ネタを受けた時においとかっていうのをやめろという話をこの間してですね、はい、あのちゃんと柔らかく受けてきつく返すなり、うん、あのソフトに包んでドキッとさせるような返しを、なんかせっかくあのこういうセクハラばっかり受けてるんだから覚えましょうよという話をしましたね。
じゃあ水木にとってはプーキーはいいかもしれないです。あいつ、まあ、いきなり乳を揉むタイプの芸人に毎回いきなり乳を揉まれてるわけですよね、
う
ん、水木からしたら。
そうです、
あ、それはそれでなんか燃えるな、
うん、でもあの本番中しか揉んでこないんですよ、あ、あのコミュニケーション、はいはいはい、ちょっと、ま、待ってね、今3分の1も金曜オリジンチャンプルーの、
もう切りましょう、一回
切りましょう、
この流れは
忘れましょう、
切った上でご紹介していいですか、
はい、
この先ほどちょっと言った緊張感が、スタジオの緊張感がいきなり上がった理由が、実はですね、スペシャルゲストがサプライズ感満載で登場していただいたんですよ。
お、
ではすいません、大変恐縮なんですけども、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ラジオキナーの制作をやっております前城と申します。
鬼、前城さんですよ、
お邪魔します。
鬼だよ鬼。
いやいやいや
いやいやいや、
これ2回目言いますけど、はい、誰
ちょっと本当ですよね、
我々、そうそう、そこをた、あの、おごり高ぶってはいけないですよ。誰なんですか、今日の我々3人は。
まず、まあ、前城さんの方から、はい、言いますと、僕の方からちょっと、まあ、恐縮ながら、紹介しますと、もう、はい、あの、ラジオ沖縄の T サージパラダイスの、ディレクターさんですよね。
やだ。
要はもう、ヒープーさんと毎日ガチンコでやってるっていう。はいはいはい、前城さん、
まあスタジオの中では一切喋りませんけどね二人でね、メールを渡すだけですけどね、
いや無言の、
はい、
いや実は今日今大城さんと話してたのは、はい、いいパーソナリティとはっていうことで話してたんですよ。
あ、
そこにちょうどもう本当にたまたまですよね、はい、見学に来てくださって、
はい、
あ、もうこれ絶対
通りかかったんです。
はい。
あ、そうなんですね。僕のちなみに答えはですね、はい、後からすいません、あの部分カットできないでしょうかって言ってこない人っていうのが、
覚悟のある人っていうことですか。
いや、
あの、いや、でもね、
業務の手間がかからない
今聞いてて、大城さんは、あ、すごい指導してるんだなと思って。あの、うちの曲ってパーソナリティ結構話しがいなんですよ。
あ、え、
あ、うちも話しがいですよ。
プラス僕は
うちも
生ってもいい、
はい、
噛んでもいい、はい、っていうタイプのディレクターです。
あ、
ただ、はい、喜怒哀楽は出してねって。
なるほど。
綺麗に喋ろうとするじゃないですか、若い子って。綺麗に、
うん、
標準語を綺麗に喋ろうとか、
はい、
あの、相手に丁寧に喋ろうとか、それを一番優先順位にしちゃうとつまんないんですよね、うん、
ああ、まあ、スタジオに入る前はすごくこうフランクに喋ってたのがこう、はい、うん、入ってドンってなった時にいきなりこうかしこまってしまうっていう、う
ん、いつもの自分じゃないじゃんみたいな。だから生っていいよ、噛んでもいいよ、そこは気にしないでというのは最初に言います。
これいけます。でもそう言われて、
だからそっから先は自分ですよね。
うん、
そっから先自分がどう育っていくかっていうのは僕はちょっと遠くから見てるタイプの制作者ですね。
怖い
だって1から10まで教えてもできないじゃないですか。だったら自分でやれよっていう話で。
あの、パーソナリティおっしゃる通りで、パーソナリティになるのであれば、
はい、
上手、噛んだりすることを気にする必要はなくってですね、それはアナウンサーの役目なので、はい、お前が今しないといけないことは聞いてる人を楽しませられるかどうかなんですよ。だから噛んだことを気にしてそのことを話してこのトークの盛り上がりを下げるなって思うんですね。噛んだなら、あの、それが面白く広げられるならそれを膨らますし、それが面白くないんだったらさっさと次に行くしっていう、とにかく聞いてる人を楽しませるっていうことを考えてくれれば、あの、あまり上手に喋るかどうかっていうのは、まあ、それも努力は必要なんですけど、そんなの本番中に振り返る必要ない ですね。
うーん、
だからそういう特になんか今から喋りをやってみようと思う人とかでですね、そういうところを気にしたらいいんじゃないかなとも思いますけどね。舞台の上でもまあ一緒ですよね。
まあまあそうですよね。確かにこう、うん、あんまりその綺麗に喋ろうとかセリフを言おうとしてるなって見ると、やっぱりまあ見てる人の気持ちは確かにまあ離れてくっちゃ離れてく、もちろんセリフはしっかり聞こえないといけないんですけどね。
伝わらない感じがするんです。うん、
なんか綺麗に喋ろうとしてるなっていうのが先に来ちゃうと。
うん、でもだから不思議なもんというか、それってやっぱリスナーさんに伝わるじゃないですか。そういう
ヒップさんなんてその典型で、自分はなまってないって言い張るじゃないですか、でもそれは分かっててそれを言ってるだけ で、でヒップさんだって噛むし、でも全然気にならないじゃないですか、それは中身がすごい伴ってるからだと思うんですよ、あと一つヒップさんのすごいところ、
はい、
これちょっと聞いてほしいんですけど、 T スタジオ、はい、ごめんなさいね、他局のでこの話をすればもう、まあ、FM の覇さんはそれが許される放送局と
OK なんですよね、
聞いてるので。ラジオ向こう地帯、ヒープさんって黙る時間があるんですよ。
T
スタジオパラダイス、
そうですか。
2秒ぐらい平気で黙ってますよ。
はあ。
メールとメールの間とか、メール読み終わってコメントするまで時間があるんです。
これは なんでですか。
まあ間ですよね。そうそう、だからポッドキャストの編集とかでその間は僕は切らないです。
はあ。
逆に
これ、まあ通常というか、普通はこのいわゆる間というのは嫌われる傾向にあるんですか。
怖がる傾向にありますね、喋り手が。
なるほど。
埋めたがるんですよ、
はい、
でもやっぱり余裕ですよね。黙っても大丈夫、次喋る言葉に自信があるから。
マジか、ひとしーさん。ヒープーさん
結構黙ってますよ。これ間を気にして聞いてみてください。今度、
おお、これは楽しい聞き方。へえ、これはじゃあいわゆるそのヒープーさん以外のパーソナリティの方っていうのは、まあなかなかできない、できないというか、
しない、できないでしょうね。やっぱりパーソナリティって埋めよう埋めようとする傾向にある職業の人たちなので、
で前にこうヒープーさんが僕に教えてくれたのは、やっぱり最初は自分でもやっぱり言うことを決めてたんですって、あの冒頭のフリートークとかですね、はい、ただやっぱそうなってくると、先ほど前翔さんおっしゃってたみたいに、そのやっぱ準備してきた感とか、がリスナーさんに伝わるから、もう勇気を持って捨てたと。そっからこう、まあ いろいろしんどい時期もあったみたいなんですけど、やっぱそういうのを一つずつクリアしてきて、この今の、まあ、余裕っていうんですかね、
まあ、10年選手の余裕でしょうね。ただヒップさんも一ところにとどまってるわけではなくて、
はい、
まだまだ進化してる感は一緒に仕事してて感じますよね。
はあ、
そうですね。今の永田さんの話聞いて、オリジンの若手芸人さんに言いたいんですけど、はい、あれですよ、ヒップさんはそういう修練を積んで積んで、最終的に、無糖になったっていう話で、若手はちゃんと書いてくださいよ、今日話すこととかっていうのを。
はいはい、
それ通り話せとは言わないけど、話すことをピックアップして持ってきて、現場でパッパッと、まあ、出したり引っ込めたりするっていう話で、それを繰り返していくと、結局事前に構えずにも構えないで戦えるようになるっていう話なので、
段階ですよね。
そうそうそう、
今じゃなくてここにたどり着くまでの過程をなぞれというか見習えと。そうそう、
台本ちゃんと作ってねっていう、
ですよね。
台本というかこの漫才のネタもちゃんと作ってって、何回も何回もやったら最後にいらなくなる。
どうですか、このやっぱほらメディアっていうか、このまあスマホがあっていろいろ自分でも発信できるようになったじゃないですか、若い人たちでもバンバン、そうなってくると、そのいわゆるその下準備も含めて前城さんから見て、こう若い人ってこうおろそかにしがちなんですか。
いや、やっぱりデビューしたてのリポーターを見ていると、はい、一言一句書いちゃう傾向にはありますよね。
なるほどなるほど。
だと棒読みになっちゃうんですよ。だから僕はそれを箇条書きにまずしねしてねという話はします。
あ、
それを読んでも全然意味ないよ、で箇条書きにして、それからその箇条書きがなくなって頭の中にメモができるというか、その段階はあるんじゃないかなとは思いますよね。やっぱり文章を全部書いてそれを読んでもあんまり意味がない気はしますね。
この若手の発 掘みたいなことってお二人、まあ、若手の発掘ってされるんですか？
あのうちは、年に1回オーディションを行っていますので。
はえ
あのリポーターであるとかパーソナリティのオーディションを行ってますので、その時に新しい方にお会いすることはあります、はい、
これ目の付けどころってあるんですか？前城さんも審査するんですよね。
それが難しいんですよね。
どう、まあ、
だからやっぱりそのオーディションを受けに来る人たちっていうのはやっぱり構えてきてるし、はい、構えてきてるものの向こう側をどう見られるかっていうのはとても難しい作業ですよね。
いやまあもう武装してるわけですよね。もちろんもうガチガチに素の自分ではなくて、
で付き合って1年2年経ってやっと分かってくるって感じなので。
2年1年2年ですか？
かかりますよ。
へ、
芸人さんでもそうじゃないですか？
ノーブレーキなんて8年ぐらいかかる。あれ FM 那覇だけですよ、あんなの。8年もほったらかしたら面白くなって、あれ面白くしたわけじゃなくて、はい、ほったらかしたら奇妙な花が咲いたみたいな感じで、うちは、あの、緩かったから。
だって、あの、うちで言うと、ワッターラジオが始まって、ノーブレレギュラーだったんですよ。
あ、そうなんですか？
3 ヶ月で、ブーブーが出稼ぎに行くって言って、降りたんですから。
あらま。
そこで、リップが入って、花咲いたっていう経緯はありますね。
ああ、なるほど、なるほど。
最初3ヶ月ぐらいお付き合いでした。
1年2年必要なところを。
はい。
あ、そうなんですね。
それがでも迷わせるんですよ。その、あの、人、なんていうの？この、そうやってパーソナリティとか発掘するときに、はい、リップサービスとかはやっぱり、うん、あの、若手の頃から、うん、あ、上手、まあ上手って言ったら失礼ですけど、うん、上手だなとか、型がなってるなっていうところから、綺麗に育っていったんですけど、はい、ノーブレーキみたいに面白くない、人が10年経ってこういう今ね、はい、あのトップグループに行くっていうところを経験してしまったので、ますます人を見る目がなくなってしまいましたね。僕はあのいろんな角度から見ないといけないんだなと思いましたけどね。
なんかプロ野球のスカウトみたいですね。もうドラフト下位の選手が活躍すればドラフト1位の人がなんか思ったようなっていう、なんか
これはもう本当にありますね。で、時間をかけて育つタイプと、最初からやっぱりそれなりの力がある人と、やっぱり種類は
なるほど、
いろんな種類の方がいらっしゃるとは思います。
やっぱり番組の中でも、まあまあ、今はこの人は、まあ、実力的に言うと、まあ、そうでもないけれども、まあ、育てていこうっていう枠もあるんですよ。
あ、もちろんそれはそういうものを見ていかないと、うん、本当のところは分からないと思うので、うんうん、やっぱり一緒に作っていく側としては我慢する時間も必要かな、はい、すぐ結果は求めないというか、うん、ある程度の時間は、ね、うん、一緒に共有して一緒に話して、はい、あの一緒に上手くなっていこうぜっていう話はしますけど、うん、
これ逆にこの逆にというか、ディレクターの方を、ディレクター志望の方っていらっしゃるんですか？例えば前城さんって大城さんみたいなポジションになりたいような人って。
ああ、制作側。
はい。
制作側、当然、もちろん制作を希望して、そのオーディションを受けてくる。制作スタッフも同時に募集しますので、はい、いますよ。
いや、これって結構どんな感じなんですか？その、人気的にっていうんですかね。
ああ、今、ラジオを作りたいっていう人は少ないかもしれない
ですね。ああ、そうなんですか。じゃあ、人材不足。
そうですね。うん、さっき言ったように、はい、やりたい人はもう自分でやってるから。
まあ、いろいろ手段がもう、はい、なるほど、
放送局を通じなくても発信することはできる時代になってきているので、うん、おそらく放送局に頼らないという部分もあるのかなと。
これじゃあ結構危機感みたいなって、
当然ありますね。
あるある、
いや実は、まあ、僕たちもなんですよ。要は事務所もこの若いタレントさんとか新しい人をやるときに、もう小学生がなりたいのが YouTuber じゃないですか、うん、もう自分で
みたいですね、
はい、うん、コンテンツ公開しようと思えばできるような環境にいる中で、うん、どうやってこの確保というか、
そこがすごい難しい。要は大城さんもそうだし、うん、僕もそうだし、はい、ラジオが面白くて聞いてた世代なんですよ。聞いてたからこそ作りたいってなってるわけですね、はい、で逆に言うと今度職業として、はい、あの 会社に入りたいっていう人が入ってきて制作をすると、はい、もう全然ラジオなんて聞いてませんでしたっていう人がその職に就くわけじゃないですか、はい、その人が果たしてじゃあどんなものを作っていけるのかっていうのは道ですよね、まあ、いい方に振る可能性もあるし、あれって方向に振る可能性もあるし、あ、
知らないからこそ跳ねる時もあれば、
そうそうそうそう、
まあ、
そうですよね。だって実際にラジオあんまり聞いてませんでしたっていうディレクターは現にもう世代的には出てきてますから、
ね、なるほど、
うん、
今で言うと、まあ、30代20代
30代ぐらいはもう、うん、お父さんお母さんは聞いてましたけどみたいな、はい、
そうですね。10代とかに至ってはラジオっていう装置、まず僕中学生の子とかに会うと聞くのがラジオっていう機械わかるっていうのを聞くと、沖縄は意外なもんで、あ、ほとんど知らないかと思ったら車で聞く、
はい、
あのお父さんお母さんと一緒に、まあ、学校そう、学校とか塾行くときに聞くっていうことがあるので、はい、やっぱりまだこうやって聞く文化あるんですけど、つまりラジオそのもの、まあ、ポケットラジオみたいなものとか、チューニングでもボタンでもいいんですけど、そういうの合わせて、あのダイヤルするっていう機械そのものはやっぱり知らない人が、知らない子が多いですね。
じゃあこれからあれですね、まさしく逆の氷河期みたいなパターンに
もちろん
なるわけですよね。
だから作り手も聞き手も掘り起こしていかないといけない時代になってきてますね。
なるほどなるほど、
はい、でも、はい、まあ、あのスマホでも聞けますしね今
そう、
うん、ラジコとかラジオクラウドとか、はい、そういうアプリで聞くとか、あのなんかこう、聞くアイテムが変わってていきますけど、逆にスマホがあのここに来て、なんていうんですかね、そういうラジオ文化をあの救ってくれるんじゃないかなと僕は思ってますけどね。もっぱらスマホで聞いてるので、
これは別に、まあ、ラジオ業界の方からしたら、まあ、別にそれはもうウェルカムなことなんですよね。このいわゆるラジオから聞く、
当然当然
ですよね。
あのラジオっていうのはもう触れてもらってなんぼのメディアなので、はい、全然ラジオクラウドで聞いてもらってもいいし、ポッドキャストで聞いてもらってもいいし、ツイキャスで聞いてもらってもいいし、やっぱり聞く習慣というのを多くの人につけてもらう作業を僕らは しないといけないとか、広めないといけないと思っています。
真面目な3人だな
これは
これ放送されるんですかこれ
もちろんですよ、もちろんですよ、もちろんですよ、はい、
今初めてちょっと怖くなってきて、
ね、教育的要素があ
んまり面白さがないような、僕そばしょうくんの話の方が面白かった
いやいやいやいやいや、なんかチンチンの話とかします
いやでもね、あのそばしょうくん、はい、すごく成長したのは戻していいですか、は
い、ああいいでしょ
う。ピンだった時代だと思うんですよ僕。コンビで、はいはい、コンビ別れして一人でやらないといけない時期があったじゃないですか、
はいはい、
あの時にね、はい、翔くんは相当悩んだと思うし、はい、舞台では相当体を使ったネタばっかりだったんですよ、
はい、
でその中で受けるものもあるし受けないものもあった、うん、そういう苦労があったからこそ今のそば翔くんがあるんじゃないかなって僕は思ってて、
これ、まあ、毎月本当にお笑いライブに、はい、前城さん足を運んでくださるじゃないですか。はい、こう、ネタを見てて、前も前城さん見てもらったんですけど、こう、ネタを見てて、やっぱどっか頭のどっかで、この人パーソナリティちょっと使えるな、みたいな見方もするんですか？
あ、これは実はそう見ますね、やっぱり。
はぁ、
うん。やっぱり。
ある
ある。うん。だからエンディングトークとか、
はい。
ね、そういうところ、あ、このタイミングで入るんだとか、あ、今は入んな方が良かったなとか、そういう目線でちょっと見たりするところはあります。
ああでもこれ励みになるな、う
ん、あの僕は純選手の、はい、あの一見まともなんていうまともに会話話通じてるんだけどちょっとこの人おかしいって、
はい、
ネタの中から感じる、はい、あの感じとか、あとはココリッチのちゃんひびくんのなんかこうスルスルっと輪に入っていって、あのさらっと大爆ドカーンとかじゃないんですよ、スルーッと入っていてさらっと流れを持っていく感じとかはなんかラジオ的なというかだなと思って見ますね。
大塩さんちょっと狂気じみた人が好きなんですよね。
僕は狂人大好きなので、
ま、真面目に見えてちょっと真面目で普通に見えるけどちょっと狂気が染み出てる人が好きなんですよ ね、 すね。
いやただちゃんひび僕も好きなんですけど、 ワッターラジオ最初スペインライオンの時すごく大変だったんですよ。あれ
何が大変だったんですか。
もうね、あのガラスが割れて手首ちあの切って血を出した話とか、僕一回録音ボタン止めましたからね。ごめん申し訳ないけどもう一ネタなんかないって言って一回あの戻したことがあります。
もう
まだね、うん、若かったんですよ最初に出会った頃は。
うちはきっとスペインライオンのオリジナルの時はきっとガンガン流れてましたね。
ああそうなんですね。へえ、今でも今のチャミ日々からはやっぱ想像できない。いや
相当成長したパーソナリティの一人だと思うんで、
今独特の色気があるので、うん、なんかどっか喋ってくんないかな。
そうラジオやってないのがもったいない一人です。
これなんかその独特の色気って何なんですかね。本当になんかこれあの僕もこのあの市民劇とか見てて、このまあ一般市民の方幅広いあるんですけど、まあフェロモンっていうのが何なのか、やっぱ目がいっちゃう人っていますよね。
いますね。
まあ本当に個人的な好き嫌いって言っちゃもうそれまでなんですけど、なんかこの何なんだろう、人を引きつけるこの
何でしょうね。うん、何でしょう、ね、
魅力。
いやでも今言った色気じゃないですか。シャインヒビに関して言えば、
うん、
男も彼を見てしまうところは。あるんじゃないかなと思って。
すごい、もう本当に、まあ、今ガチで本当にギャラリーさんがいらっしゃるんですけど、もうそれももう本当にうんうんみたいな。やっぱそうなんですね。
それはありますね。はあ、
独特の色気がある人は、色気がない人と組むとやっぱりあのうまくいきますよね。
あ、そうなんですか。
あの色気のある深夜くんは、はい、だから江守と組んで大正解なんですよ。
なるほどね。ああそうかそうか。
色気が増すんですよ。
なるほど。
江守効果
がね、引き立つんですよね。
引き立ちますね。
はあ、はあはあはあ。
引き立つな。
なるほど。
あ、ちょっと用意あの江守話をさせてください。はい、この間ニュースで見て、はい、日清が黒歴史トリオっていうキャンペーンを7月3日だからもう始まってんのか、なんかコンビニとか行ったらぜひ見てみてほしいんですけど、はい、過去に売れなかったあのラーメン3種類を再発売で、まあ、それを黒歴史、うん、いわゆる自分の過去の痛い行動とかっていうのを表す言葉なんですけどっていうキャンペーンをこの夏やりますっていうのを見て、うまいこと考えるなと思って感心したんですけど、でこのパッケージにもまあ微妙な味のやつ、うん、なんか熱帯ソースとか台風なんとかみたいなのとかがあって、でどこが悪かったかみたいな反省点とかこの黒歴史みたいなのを添えてラベルにパッケージングして売るっていうのを、あのこれを買ったらもう例えばそれが美味しかろうが美味しくなかろうがいいと思うんですよ。そんなことよりもこの天下の日清の暗部をこう見れるというか、うん、で僕この感じる気持ちなんだろうと思ったら、例えばツイッターで炎上した人とかっていうニュースがあった時に、僕はそれの是非は問わないんですけど、その人のツイッターを見て過去にどういう発言をしてるとかっていうののちょっと人となりを見て、何でしょうね、まあ、優越感に立つと言ったら悪いですけど、まあ、そういうことをする心があるんですね、はい、だからこの黒歴史ラーメンも同じようにうまいまずいはもう別物で、こういう過去のところを掘り出して優越感に浸れるっていうところがなんかこのキャンペーンの凄さだなと思ったんですよ。アイディア一つでこうやって過去のものを売るっていう、うん、でそれを考えた時に御社のですね所属タレントの江守くんのことを思い出しまして、はいはいはい、彼もですねお笑いバイアスロン3連覇とか、うん、そういう賞レースであの優勝準優勝とかを繰り返してすごい県内ナンバーワンって言ってもあの異論は出ないようなコンビであるにもかかわらず、なんか彼の行動を見てるとですね、なんていうのかな、こう鼻につくではないですけど、お前が言うかみたいな気持ちになるんですけど、それってやっぱりとても実力者のリップサービスなんだけど、こうそう感じさせてはなんか優越感に我々が浸った気になるんですね。
はいはい。
で、それも魅力というか、まあ、エモリは全然嬉しくないでしょうけど、はい、何かことあるごとに、こう、鼻についてちょっと文句を言いたくなるっていう感じ、はいはい。先週のオリジンアワーの放送でもですね、なんか今住んでるところが今度建て替えになるから、うん、あの、2年後に引っ越さないといけないみたいなことをツイートしてたんですけど、うん、早速、 それ引っ越せ金玉野郎みたいな罵倒が飛んでたんですよ。これ何も普通の出来事なのにもうこう見下されるっていう、はい、なんかその凄さだから、エモリーはあのお笑い界のこの日清食品レベルだなと思って、
まあ、人が気持ちよくなるってことですよね。
彼の今それをまさに体現してるわけですね。そこでますます深夜の魅力が輝くんですけど、ただ深夜もちょっとあれは何かそういう闇の深いところが見え隠れするんですけど、どうなんですか。
いやでもね、あんまり深夜はメンタルが上下しないから怖いんですよね、
うん、そうそう、なんかね時々なんていうの、ちょっと覗いたらわってなる時があるんですけど、うん、
まだ僕も見てて割と感情の振れ幅が大きい人の方が要は表現ができてるので、うん、いいことも悪いこともちょっと安心するんですよ。で深夜はあんまり悪い面を要はダークな部分を出さないので、うん、なんかボンって噴出出てくるんじゃないかなっていうのは怖いです。
いつか吹き出すんじゃない
か、いつか吹き出してるか本当は文句があるけど腹に据え、あ
ずっと溜めてる
とかっていうのが、うん、だから割とやっぱり感情暴れる人は僕は逆に安心なんですよ、うん、あどんどん発散してね、うん、まあ、まあ限度はもちろんありますけど、はい、あの先ほど言ったあの感情表現につながるところかもしれないですね、喜怒哀楽がはっきりする方が
見えないとちょっと不安になりますよね。で江守くんなんていうのはもうキャラクターとしてガンガンもう出していくタイプじゃないですか、うん、はい、だって副リーダーに嫌いって言われるぐらいだから、はい、でも彼は彼で多分なんか悩みつつ出してるところもあるのかなと、多分全部は出してないんだろうなって僕はちょっと思いながら見てるんですけどね。
とても繊細な、
繊細です
よね、とてもナイーブな人、ね、本当に
でも言わなきゃならないっていう立ち位置で、多分きついんだろうなと思いながら。
でまたお笑いってこう言えないじゃないですか。
面倒だな。
あまり
泣きそうにはなるけどあいつ泣かないんですよ。これもまた面倒なやつだなと思いながら。
だからリーダーをさ。はい、ちょっとあの阿弥陀くじかなんかにしてあげて、はいはい、しばらく解放してあげると、はい、リップサービスまたもう一段進化するんじゃないかなという気がしてならないんですけど、ね、
結構長いですからね、エモリがリーダーやって、ね、はい、
相当
長
い。オリジンの芸人のリーダーはどうやって決めてるんでした
か。多分もう雰囲気じゃないですかね、もういいんじゃないここら辺で、うん、かあの後任が育ってきて、まあ、エモリがもうこいつに任せても大丈夫だっていう人間が出てきたら、うん、多分バトンタッチするんじゃないですかね。
だそこですよね。だからスポーツでもキャプテン任されると個人成績は落ちちゃうっていうところがあるじゃないですか、うん、はいはいはい、だから江守君のキャプテン、うん、その、リーダーっていうのを外したリップサービスが僕は見たいな、うん、はい、近いうちに見たいなっていつも思ってる派です。
あ、まあ、芸に専念、
そうそうそうそう、はい、うん、
そうですね、うん、役者は結構バチバチなんですけどね、結構
見たいですね、うん、なんかその辺は実は芸人よりも役者の方が火花散らすらしいです、ね、
それは上を取りたいということですか。
いや要は本音を出す、結構もう要は泣いたり笑ったり怒ったりっていうのは稽古場でよくやりますし、もう喧嘩、今はそんなにないですけど昔はもう喧嘩するんですけど、お笑いってそういうのちょっとあの敬遠する、何でマジになってる場みたいなあのがあるから、だからまあちょっとエモリーの話に戻るんですけど、はい、彼が本音言おうとしてもこう周りがなんですかね、茶化すまではいかないと思うんですけど、劇団に比べてはやっぱりこう熱いことが言いにくい、うん、あ、自身も芸人だからちょっと恥ずかしい、そこが
ちょっと照れがある、
はい、役者も大真面目ですよ、もう涙を流しから俺はこうなりたいんだみたいな。
なるほど、
昔の自分もそうです
よ、ね、いやー難しいですね、
はい、まあその組織は、はい、
そっか、
真面目な
これすごい
やばい
これ1時間番組になるんですか、55分番組になるんですか。
1時間ですか。
そうですね、場合によっては30分になるかもしれないですけど
切って
ここまで、
これ大変ですね。なんか自由気ままに喋ってますけど、
じゃあコマーシャルを、に行きましょう。あと、ですね、今日は収録放送なんですけど、はい、メッセージとかも感想とかもあればね、はい、ぜひ、はい、送ってください。
よろしくお願いします、
はい、オリジンアットマーク fmnaha.jp まで送ってください。楽しいコマーシャルを聞きましょう。
お願いします。
キャー助けて、 いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待てー。
あ、この声は。
ちょっと待てー。すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
内田貫太郎さんっていうミュージシャンの方がいるんですけれども、はい、ブルースギタリストですよ、
はい、
でラジオに出てもらった時に、自分のやってる音楽は立ち上がりと消え際だって言ってて、あれはかっこいいぜと思って、うん、心に残ってる言葉なんですね、
はい、
でまあこれお笑いとかもそうだよなと思って、
はい、
芸人全体にというか消え際、うん、去り際、
うん、
去り際がここだっていう時にそのまま弾くみたいなのも大事だと思うんですよ。なんかそこがうまくできるっていう人がいっぱい出てほしいなって思いますね。
これでもね、ね、ちょっとだから画の引っ込め方というか、やっぱり不安だし、目立ちたいし、面白いこと言いたいっていうのをいかに引っ込めて、要はさっきも言ってたみたいに、まあリスナーさん、いかにリスナーさんが気持ちいいか、ラジオもそうですけど、まあライブでも自分が言いたいことよりも、今お客さんがこれを言うことによって気持ちいいのか気持ちよくないのか。もちろん、たとえしょ尺が伸びてもフリートークで今自分が言うことでお客さんのためになればいいですし、まあもうお腹いっぱいになってるんだったら自分が言いたいことがあってもこう弾く、弾ける人。その際、弾き際にやっぱその人の大げさに言ったらまた美学みたいのが感じられるのかな、
うん、きっとやっぱりそれは喋る力よりも感じる力だと思います、
は
い、落語家さんが今日何をかけるか決めないで上がって枕を喋りながら、うん、今日の客のこのどの客層なのかを見極めて、はい、じゃあ今日この話って決めることがあるらしいです。
もうそこまで行くとですよね、うん、
だからやっぱり
羽織の脱ぎ際みたいなやつね。そうそうそ
う、多分全く決めないで講座に上がって、うん、まず枕はまあ世間話をして時事ネタを入れて、
はい、
あ、今日の客はここ食いつきいいなとか、
うん、
ここ良くないなとか、うん、じゃああの話だなっていうのはやるみたいですね。
これラジオって結局、まあ、時間がやっぱ決まってるから、どうやったってケツが見えてるわけじゃないですか。はい、その、いわゆる引き際が美しいパーソナリティって、なかなか、もうどうやったって引かないといけないじゃないですか。
うん、
もう線が、ケツが決まってるんで。
はい、
それでもやっぱ感じる人います？あ、この人、綺麗だな。
誰だろうな。僕は、最近の作りは、ちょっとダラダラして終わるっていうのが、ちょっと、はい、あって、
はい、
僕はあんまり好きではないんですけど、ちゃんと穴尻が決まっていて、はい、そこに綺麗に合わせられる人が素敵だなとは確かに思いますけどね。
テレビ見てて思うんですけど、ニュース番組できっちり、はい、また明日みたいな感じでこうお辞儀で終わるじゃないですか。あの技術すごいなと思って、どんなに話しても、それもやっぱ技術ですよね。
もちろんそうですね。やっぱり時計を読むっていうのもスタジオに入るときに最初に与えられる試練で、やっぱり時計を見ていてこの何分何秒までに喋り終えなきゃいけないっていうのが決まっているんだけど、こぼれてしまう、もしくはそれより先に終わってしまうっていうのはやっぱりありますよね。
わ、これは果てしないというか技術ですよね。もう本当にこればっかりは、
5秒あったらどれだけ喋れるとか、
3
秒でこれを言うとか、そういう世界になってくる。
でもこれやっぱ痛感したのがやっぱヒープーさんなんですけど、まあ、ラジオ CM とかの収録でやっぱ現場立ち会うとマジできっちりなんですよ。20秒。
はい。
うん、しかも原稿1回、そのパッて渡されて、すぐ入っちゃ撮りますってなった時に、うん、もう、
これはね、うん、これすごい何気にやってることなんですけど、すさまじいなと思いますね。はい。
で、同じ原稿で、例えばディレクターとして立ち会うじゃないですか。はい、言葉を削る。はい。パターンと、はい、ちょっと詰めてくださいっていうパターン、2パターンあるんですよ、
はい、
自分が書いた原稿で、うん、あ、これちょっと長いなと思ってると削るんだけど、はい、いや入るでしょと思ったらすいません詰めてもらえますかっていうのを、21秒だったのが19秒になると、
はい、
これはやっぱりねヒープーさんはすごいと思います。
ヒープーさん聞いてますかね。
どうでしょう、
おごってください。本当に、
いや本当にね、その1秒詰める技術、うん、2秒詰める技術っていうのは、うん、あの人たちの多分体内に入ってるんだと思います。
これ目に見えないじゃないですか、この大工さんとかコックとかだったら、その目に見える技術って素人僕たちからしても、ああなんかすげえなーっていう感じるんですけど、そのいわゆる言葉を操るとか頭の中を回転させるっていうその技術っていうのは、やっぱりその芸人さん、まあ、含めてそのタレントさんの、うん、すごいなーって、これをどうにかしてやっぱ伝えたいんですけどね、一般の方にも。
なかなかね、普通にやってるように
見えるんですよ、
見えるから、ね、
当たり前の凄さっていうのがやっぱりなかなかね、うん、
でそれをやっぱりすごいだろって見せないのがやっぱりかっこいいんじゃないですか、うんうん、はい、それがやっぱりそのパーソナリティの価値だったり、うん、その人気につながるちょっとした秘訣だったり、うん、ここまでで上げましょうっていう時にちゃんと守ってくれるという、
あ、まあいいパーソナリティですね、
だと思いますね。
あ、道のりは長いですね。
だからね、逆に言うとオリジンアワーなんて、あの後ろの番組によって7時過ぎてもいいっていうパターンがあるじゃないですか。はい
は
い、
引き際の悪さ、
ね、だからね、あの僕らからすると、はい、ああいうのってなかなかないんですよね、
はいはい
はい、ないけどそれを許してくれる FM那覇の度量の大きさもあるし、ただちょっと喋りすぎにな、喋り方になってしまう部分はもしかしたらあるのかも。要はそれを収める、本当は収めて綺麗に59分で締める方が綺麗なんだけど、あの喋り足りなかったから喋るとか、あのその尺に入らなかったからこぼれてしまうとか、どっちを選ぶかですよね。
まあ、自分が気持ちいいかリスナーさんが気持ちいいか の、 その、まあ、感じる力ですよね。自分の話す云々というよりも、いやー勉強になりますね。教材になるんですよ、ね、
いや僕も今今日いろんな話が来てすごい勉強になってるんですけど、はい、
うーん、
いやただねびっくりしたのは、はい、あの気象転結 の、 あの企画の中で、
はい、
裏方トークっていう企画があって、永田さんがあの舞台に上がってあのテーマ与えられて喋るという企画があったんですけど、 G3 の芸人より笑い取ってましたからね。こんなね卑怯な裏方いないですよね。
ありがたいですね。
あれはすごかった。
もうあそこはもう勝負どころと踏んで、
そうですよね、うん、でもあの前城さんディレクターも、
はい、
そんなあの昨日今日喋ってるお前よりはよっぽどこっちの方が面白いとは思ってますし、でもそう思ってやってほしいとは思いますけどね。
あ、
なるほど。要はディレクターにそういう技術とか知識がなければ、
うん、
ね、
なるほど、
あの、はい、そうそう、なので裏方もでもそうだと思うんですよ。
うん、裏方とって研鑽しないといけないってことですよね。それはあると思います、はい、やっぱり注意する側としてはちゃんとできてないといけない部分っていうのはあるだろうし、うん、
はい、
永田さんのねトークはねちゃんと尺が綺麗だったんですよ、本当に一つ一つの話が、あれも多分一個一個原稿をねちゃんと起こしてなのかどうか分かんないんですけど、
はい、
心地いい尺だったんですよ、
ね、本当ですか、うわー嬉しい、これは嬉しい、
やっぱりあれ大事ですよね。
今日放送を聞かれてる方それの第2弾だと思ってたので、
はい、
あの永田さんが永田おじさんがいろいろ面白い話をしてくれるんだと思ってたら、
はい、
なんだかラジオの話ばっかりになってますけど、よかったんですかね。
いやもうまあ、それはまたじゃ あのそろそろ第3弾で、はい、また呼んでもらえる機会の時にあのネタはたくさんあるんで、
いや聞きたいですよ、
もう毎日芸人さんと接して役者さんと接していっぱいあるので、それは
ね、舞台には、はい、あのでは見えない、うん、その芸人さんの、うん、まあ面白いところとか、
はい、
ドジなところとか、
はい、
間抜けなところとか、
はい、
いろいろ聞いてみたい
ですね。あ、でも僕もどっちかっていうと芸人さんのやっぱり熱いところだったり役者が頑張ってる裏方をやっぱり自分で本人は言えないじゃないですか、こんなに頑張ってるんだよっていうこと、うん、それを、まあ、マネージャーの立場で、出していきたいなっていうのはあるんですけどね、はい、
そうですね、あと3分30秒で我々見事に去らないといけないんですけど、はい、その前に、お知らせもさせてください。はい、本日ですね、6日、このあと6日の放送なんですけど、このあと、夜8時からあの裕次郎ハット K ジャージ神田邦博さんのオリジンアワーロータリーの収録がございます。人気の曜日でも今となってはあの集まるのも大変な豪華なメンバーなんですけれども、うん、ぜひですね、あの昔の放送を聞いてた方もあの初めての方もメッセージオリジンアットマーク FM那覇 .jp に、送ってください。はい、
はい、いや今日はもうね、これはもう何でしょう、教材ですよ。
いや、教材にしましょう。この時間にどんなね、ツイキャスにコメントが並んでるのか非常に怖いところもあります、ね、
いやでもだってほら大城さんと前城さんなんてもう何でしょうね、何だろうこの、
いや僕はもう師匠だと思ってますから大城さんのこと。
マジっすか。
本当ですよ。これは
これは、あ、ちなみに、どちらがこのいわゆる業界としての先輩になるんですか。
ま、認めざるを得ないですね、今の師匠という言葉
を。いや本当ですよ、大城さんすげえなっていつも思ってて、
もうあの、はい、僕今否定しないブームっていうのが来てるのでそういうあの、はい、褒められた時に、はい、あのそうですねって言って相手の反応を楽しむっていう、今そういう、
ちょっとね、
術でございます。やめてください。いや、
リアルなところなんで、
やめなさい。
だから負けたくないんですよ。
おー、あら熱い。
そう、
まあ、僕もあの、なんていうんですかね、変な咲き方をしてる花なので、はい、あのきちっとした
要は、うん、いやいやいや、
いつも思うのが、うん、これをね、いろいろできるんですよ。だって番組すぎて30分話していい放送局なんだから、うん、いろんな無茶もできるわけです、ね、うん、だけど本当はこのいろんな制約がある中で面白いのを出すっていうのが多分無理。
いいじゃないですか。
だからあのここに15年もいるっていうことなんですね。僕そういうの無理だと思って。
いやでも本当にこのお二人が今交わってるこの子ってまあないですよね。そんなにないですよね。
チャンスはないですね。
昔アイドルの番組をうちでやったっていう、まあ、黒歴史があるんですけど、
まあ、
次回、
あ、はい、わかりました。
はい、
やってましたね。
なるほど、
ね、はい、そうなんです。だから僕はきっちりとしか作れないんで、はい、つまんないんですよ。もうちょいね、奔放にやりたいという願望を持ちながら全貌の眼差しで FM 那覇さんを見ているということです。
ああ、じゃあそれぞれにこうなんかあるんですな、この惹かれ合う何かが。ライバル視とまでは言いませんけれども、
そう、まあまあ、ライバルというかライバル視もしつつ、うん、そもそもラジオ自体をどうにかこの、うん、あの灯していかないといけないので、
は
い、
同志ですよ、同志。
ライバル視してもしなきゃいけないし、してる場合でもないとも言えるですよね。あのどこの局に関わらずね、面白いのガンガン作っていかないと、あの中学生とかが聞いてくれませんからね。
今日でも始まるとき前城さんが見学にいらっしゃるって言ったらめちゃくちゃ緊張してましたよね。
そうですよね。本当はだからやめてくださいって言いたかったんですけど、否定しない分、
ああなるほど、よかったです。
全部受けて
タイミングよかった。
いや、このエンドテーマ乗せて喋ってるってもうちょっと嬉しい。
というわけで、はい、お時間になりました。はい、本日はオリジンアワーこんな回もあるということで、はい、また来週も聞いてください。
教材でした。教材
FM の大城くまでした。
永田です。
前城でした。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。